聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第20章20節から26節、新約聖書147ページ下の段からになります。ルカによる福音書第20章20節から、新約聖書147ページ下の段からです。そこで機会を狙っていた彼らは、正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督当局にイエスを渡そうとした。回し者らはイエスに尋ねた。先生、私たちはあなたが語り教えておられることが正しく、また分け隔てをせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちが皇帝に税金を納めるのは許されているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの企みを見抜いて言われた。デナリオン銀貨を見せなさい。そこには誰の肖像と銘があるか。彼らが皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。それならば、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚いて黙ってしまった。この回し者たちは一体なぜ驚いたのでしょうか。その直前には、神のものは神にと書いてあります。おそらくその言葉に驚いたのでしょう。その言葉をお語りになる主イエスが本気でこのことを語っている。その主イエスの気迫に押されるような驚きを彼らは抱いて、そこで黙ったと書いてあります。その珍しいほどの強い心、それは回し者として自分たちを主イエスのもとに送り込んだこのユダヤの指導者たち、その指導者たちの心も、それなりに強い心、揺るぎない心、殺そうとする心ですから。しかしその気迫にも負けない主イエスの強い心をここに見たからでしょう。それは信仰の心です。一筋に神を信ずる心です。神のもの、神のものだ、一切は神のものだ、そう信じる、まっすぐに信じる揺るぎない心、彼らとしてはあまり見かけることがなかったまっすぐな信仰、それをそこに見たからこそ驚いたのでしょう。気迫に押されたのでしょう。黙ったのでしょう。これは実はイスラエルの長く語られてきている信仰です。すべては神のものである。今日は購読文には詩篇の第24編を選びました。そこでこう語られております。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。神殿で歌われてきた詩篇のこの歌です。今日の箇所は主イエスがイスラエルに入場、エルサレムに入場なさって、そこで語っておられる言葉ですが、ある意味ではイスラエルの詩篇の中でずっと語られてき、そして神殿祭儀の中で人々が読み交わしてきた言葉、すべては神のものだ。それを主イエスは祭儀なんてもんじゃない、主イエスは一筋の心でそれをお語りになった。そこにこの人々の驚きがあったのではないかと思うのです。 神のものというのは私たちにとりましても信仰の根幹です。すべては神のものであり、そして私もまた神のものであること、何度でも繰り返すべきと思っておりますけれども、ハイデルベルク信仰問答はとても大切な信仰問答書です。その問一、これも忘れることができない言葉で始まっております。生きる時も死ぬ時もあなたにとってただ一つの慰めは何か、そう問います。そしてこう答えるのです。生きる時も死ぬ時も私にとってただ一つの慰めとは、私の身も私の魂も私の真実な救い主イエス・キリストのものであるということ。語られておりますのはたった一つと言ってもいいでしょう。慰めとは自分が神のものであること。あるいはこの信仰告白を読んでいくと分かる通りに、それは何も私たちがとっても小さな信仰、この私がやっと神様のものだなんて信仰に生きているっていうことではないことを、このハイデルベルク信仰問答は信じ抜いております。すべては神のものだ。それが日照りであっても、それが不作であっても、それがどんな人生の問題であっても忘れてはならない。それはあなたのものじゃない、神が責任を持ってくださるものだ、そう信じる信仰です。とてもお世話になった大先輩の牧師は何度もそう語ることを聞きました。献身者って牧師だけじゃない、信仰者すべてが献身者だということをよく分かってほしい。そして牧師こそ真人間だとよく言いました。それは自分が神のものであるということをよくわきまえている。それは信仰者みんながそうだ。自分が神のものである、このことを忘れてしまえばわがままに生きるしかない。しかしそのことを見失わないように生きている牧師は最も真人間だ。献身とは神のものとして生きることです。すべてが神のものであるからこそ私も神のものとして生きる。この礼拝の A では、9時から行われる礼拝では、私はいつも献金の後の感謝祈祷を短く捧げますけれども、時間がないこともあるのですけれども、たったこれだけの祈りです。神のものとして生きる幸いへとどうぞ私たちを導いてください。礼拝の前終わりに捧げる祈りとしては、それが最も短くふさわしいものだと思っているからです。神のもの、この世界が神のものだし、私も神のものだ。その思いで今からこの世界に向けて、生活に向けて踏み出そう。神のものが神のものの中を生きるのだ。その思いで私たちがひときわ異なる心でこの一週間に踏み出すことです。私が今そうお話をいたしましたけれども、改めてそう話すのは、いつもこれが戦いの中に置かれているからです。神のものであると我々が、我々について、あるいはこの世界について信じることは、いつも戦いの中に置かれております。ここで回し者たちは、シュエスの信仰をまっすぐな信仰だ、正しいことを語り、分け隔てをせず、真理に基づいて神の道を教えている、そう信じている、そう言いますが、しかしそれは回し者が正しいものを装ってきたわけでありまして、本音ではそんなことは信じていない。彼らの本音の中にあるのは、シュエスがいつもかっこいいことを言うけれども、そんな純粋な信仰なんて不可能だと思っている。頭の中、あるいは真空の中では、そうしたまっすぐな信仰というのは成立するとしても、 しかしこの世の空気に触れた途端に変質せざるを得ない、まっすぐな信仰なんてそんなものだ、そう信じていること、そう思い込んでいること、これが回し者にしてもユダヤ人にしても、あるいはシュエスが出会うすべての人々の中に本音として忍び込んでいる心、そうであったに違いないのです。沖縄で6年間伝道いたしましたけれども、沖縄に行きましてびっくりするのは何でも錆びることです。海に囲まれています。年中潮風が吹いていますから、街の中であったって何であったって驚くほど錆びます。空気に触れた途端錆びると言ってもいい。我々の信仰はそんなものだとどうも考えるところがあるんではないだろうか。この世の風に触れた途端、まっすぐな信仰、すべては神のもの、私も神のものだなんていう信仰は錆びざるを得ない。違うものが支配してるじゃないか。そんな思いになること、それはあるんではないだろうか。正しい人を装う回し者というふうに言われております。正しい人というのは、まあそういうまっすぐな信仰というふうに言ってもいいでしょう。まあ、敬虔な信仰者というふうに言ってもいいかもしれない。それを装っている。実はこの装うという動詞形は、ここで使われているこの言葉、原文で使われている言葉は、ルカによる福音書、ここ一回、聖書、新約聖書の中で、ここ一回きりしか使われない言葉です。けれども、珍しい言葉かと言いますと、実はそうではありませんで、これは、名詞形ではたくさん出てくる言葉です。多く訳されるのは、偽善者っていう訳になります。装うな偽善者。もともとのこの言葉の意味は、役者っていう言葉から、まあ、派生しているんです。役者。役者っていうのは、本音は別にあるんです。本当の姿は別にあるんです。いつもそこで演じているもの。そうすると、ここにあるのも、正しい信仰を演じているもの。まっすぐな信仰を演じているもの、しかしその本音ではそのことは信じていない。本音は別にあって、そして過去とって信仰を演じている。本音では何を信じているかというのもここではっきりしております。ルカはどうもそう読ませようとしているようです。ローマの強さを信じ込ませされている。ローマの強さを信じ込んでいるんです。本音はローマは強いなと思っているんです。シエスをやっつけるのにもあの強いローマの力がなければやっつけられない、そう思っている。この注釈がついた聖書はお買い得ですよと、私は聖書教科の回し者ではないんですけれども申し上げているところですが、ここも非常に原文が実は 何であるかということをここで語っているので、これはまあお得だと思います。20節のところでこう書いてある。総督当局にイエスを渡そうとした。で、当局というところにこの注釈付きの聖書では注が振られておりまして、直訳は総督の支配と権威に引き渡すっていう意味なんだって、そうついてます。支配と権威です。ですからルカはもともとはこの総督ローマのこの政治の力の支配とその権威というものは強い、ユダヤの指導者たちもこの支配と権威を傘に着てシエスをくじこうとしたんだと、そう読めるようになっております。言葉を変えて言うならば、密かにローマ信仰が始まっている。ローマは強いなという信仰です。シュエスもそのことをどうも指摘をしておられるようでありまして、あなた方はローマをそんなに信じ込んでいる。でもそのローマの強さっていうのは確かにあるんです。 しかし表面上のそのローマの強さよりももっと強いものがある。神のものは神に、もっと大きく神聖の信仰というものはあるんだ、そう語っているようです。彼らが立っていたところの複雑さはこういう言葉で表れてまいりますけれども、シュエスはデナリオン銀貨を見せなさいと言うんです。これは複雑な事情です。すぐにデナリオン銀貨探すまでもなく、おそらく懐からひょいと出したんでしょう。一体そこに何が刻まれていたか、誰の肖像か、誰の名か、これは当時そこに何が刻まれていたかというのはもう正確に伝えられております。こう書かれていた。神であるアウグストゥスの息子ティベリウス・カエサル・アウグストゥス、そう書かれてある。ティベリウスの肖像がそこに書いてあって、そして神であるアウグストゥスの息子、偶像礼拝を嫌った、神以外のものを神と呼ぶことを命がけで嫌ったユダヤ人たちがです。しかしこれは仕方なかった。だって流通している貨幣なんですから、最も信頼できる貨幣なんですから、そのことを表している。こうやって生きる以外にない、そう信じながら、そう思いながら、深いところでその信仰の中心部まで浸食されている人々の姿です。結局ローマに屈して生きるほかはない。その裏面には、恋の裏面には、この皇帝の母リビアの姿が刻まれていて、そこはもう女神です。女神パックスの化身として自分の母がそこに書かれている。許しがたい冒涜を、しかし現実に生きるとなれば懐に忍ばせざるを得ないような。ですから信仰といえども、本音では神ならざる力を飲み込むしかないじゃないかと、そう考えている。あんなかっこいいことを普段から言ってるイエスといえども、どうせそうだろう。このことを厳しく突きつけたら、その欺瞞を暴けると、そう考えた人々。しかしこのように考えてみますと、人ごとではない気がいたします。私たちは根っこのところで神の力強さよりも世界の力強さを信じているということはないだろうかと思うからです。ここのところ、ニュースを見ることの辛さというものは説教の中で何回か触れてきております。皆さんもそれは同じような思いをお持ちだと思いますけれども、報じられることごとは決して明るくありません。いよいよもってそうです。昨年年末にいくつかのそういうこの年を総じるいろんな言説に触れましたけれども、その多くが語っておりますのは、2024年は世界的にどの国でも大きな選挙が行われてきたし、そこでいずれもそれまでの体制が違う方向に向き始めていること、どうも右傾化というものが始まっている、軍事的な強化に向かうのではないかと、そう心配されている。そういう言葉に出会いますと、確かにそれはその通りなわけで、しかし私たちはこうした言葉が私たちの根っこの部分にまでこう蝕んでまいりまして、そしてどこかで気づいてみれば世界を恐れている、神を恐れるよりも世界を恐れている、 そういうことに立ち至りはしないかというのは、私たちが問わなくてはならないことでしょう。うっかりすると信仰者を演じてはいるけれども、しかし本音のところでは世界を恐れているということになるかもしれません。そうした私たちに主イエスは譲らないで、人々が黙るほどに一筋の心を持って、世界は神のものなのだと改めてお語りになります。今日ここまでの私の話を皆さんが聞いてくださりながらもお分かりかもしれませんけれども、これは皇帝のものと神のものを分けている言葉ではありません。皇帝のものは皇帝に、神のものは神にというのは、ある場合には政教分離ということで語られる場合があるでしょう。私は政教分離は大切だと思います。そうすべきだと思います。しかしその上で、私は宗教なんか持ち出さないで、一足飛びに宗教の教理、宗教のドグマをあてがわないで、人々の本当に幸せを考え、相互に幸せであるようなことを考えていく、その道筋を取れば、政教分離も何も、そこに現れてくる姿は、実は主イエスが教えくださった神の国の姿に近い姿になるんではないだろうか。愛ということに近くなるんではないだろうか。そのためには、やっぱり政教分離した方がいいでしょう。乱暴に教理は持ち出さない、教義なんて持ち出さない方がいいでしょう。そんなふうにしてカルト化していく社会にならない方がいいでしょう。丁寧に相手について考えていくべき。そうすると、そこにあるのは、主イエスが教えくださった、小さいものを重んじなさい、弱いものを支えなさい、そういう姿になるはずです。前にもお話したかと思うんですけれども、東京聖書学院に学びましたときに、一体いくつの授業を、何時間授業を受けたかっていうのは、もう数えきれないほどの授業の数があると思います。大半は忘れてしまってるんですが、でもいくつか自分の記憶に鮮明に残っている授業があります。その授業の一つは、ある教授と新学生が激しい論争になった授業です。その授業で、キリスト者の政治的な関与ということについて話が及びましたときに、激しい論争が生まれました。学生は言うんです。教会でも政治が間違えば、その政権に対して反対すべきだ。そう言いました。しかし、この教授、もうベテランの教授、それ譲りませんでした。いや、教会は政治的な取り組みで生きるべきではない。聖書はそう語っているではないか。上に立つ権威に従うべきだと聖書は言っているし、ローマの時代の教会がそうであったし、私たちがあの戦時下に弾圧を受けた時にも、私たちの戦いは政治的な戦いではなかった。そのことは考えてみるべきだとして譲りませんでした。私はご存知のように、論争に明け暮れるようなタイプではないもんですから、指をくわえてその論争を見ていたってところはあるんですけれども、私なりに考えるところはあります。私自身はやはり当時の学生、私の友人たちの意見も大切だと思うんです。今でもそう思います。 政府に対して否を唱えるということはアルバニアすべきだと思う。しかし同時に一体教授が何を言いたかったのかということもその後よく分かってまいりました。それは我々が教会から出て行って、そしてシュプレヒコールを上げて、そして政治を批判するということで、やっと神の支配が保たれるようなものではない。神の支配ってのはそもそもあるものであって、我々はその支配を喜んでいるべきだ。そういう思いでしょう。神学校の教師として、この若い学生たちが教会に出て行って教会を焚きつけて、さあデモに出かけよう、シュプレヒコールをあげようなんてことになったら大変だという思いの中から、ある意味では厳しい思いで譲らないでこのことを教えたんだと思う。教えられた方はよくわからなかったってところはあるけれども、後になってよくわかりました。聖書は何を語っているか、ちょっとその箇所開けてみたいと思うんですが、ローマの信徒への手紙の第13章ですが、他にも書かれてあるところありますが、端的にここに現れてまいります。287ページですが、人は皆、13章1節です。人は皆上に立つ権力に従うべきです。神によらない権力はなく、今ある権力はすべて神によって立てられたものだからです。そういうのです。しかし考えてみてください。使徒パウロはこの手紙をローマにしたため、まだ彼はローマには行っていません。しかしこの後ローマに行きます。ローマに行ってしばらくの期間はだいぶ緩い軟禁状態の中で伝道することは許されましたが、しかしやがてこのローマ官権の手によって彼は処刑させられるんです。しかしそこで、いや権力に従ったのは間違いだったとパウロは言わなかったはずです。それでも今ある権力は全て神によって立てられたものだ、そう信じている、皇帝を信じているんではありません。ある特定の顔を持った皇帝に対してそんなことはしないよねって言ってるんではありません。そうではなくって、権力というものは愛に向かわざるを得ないだろう、そういう彼の思いでしょう。こう書いてあります。4節飛ばしますが、権力はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。もし、しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権力はいたずらに剣を帯びているわけではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるからです。ローマの社会全体がどっちに向いているかということはここにはっきりしています。権力がある、剣がある、しかし善を行わせるためだ。もし剣をいたずらに振り回すような権力ならば一気に滅びるでしょう。そういう権力が実はありました。暴君による権力です。しかし権力はいずれも善を行わせることに向けて人々を導くんだ。そうでない権力は滅びざるを得ない。そしてパウロはその並びで、まあ税金を納めなさいなんて話がその後に書いてありまして、で8節からこう語るんです。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな戒めがあっても、隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。どんな戒めも実は愛に向いているんだ。律法はすべて 愛に向いているものだ。そう言います。しかし同時に、ここにある立法というのは果たして立法だけの話をしているんだろうか。文脈から言いますと、ローマ法の話をしているんです。ローマの法律の話をしているんです。税体制の話をしているんです。そして、ここで立法と出てきます。この立法は、原文を読んでいきますと、ひょっとすると法というもの、一般的な法律、そう訳すべき言葉かもしれません。愛は法律を全うする。どんな法律も、この世の中にどれほどの法律があるかわからない。しかしどの法律もよくよく見てごらん、全部愛に向かっている。愛に向かっていない法律はそれこそ錆びついてしまって捨てられていくんだ。ここの実は法律という言葉はノモスって言葉で書かれております。でこういう場合には文脈から、あるいは定冠詞があるかないかなどということから、あのモーセの立法と訳すか、あるいはもっと一般的な法律って意味に訳すかということを訳し変えていくんですけれども、ここは一つの可能性はやっぱり法律、あるいはどうもこの言葉は物理法則すらも意味する、宇宙のすべては他のものを支えること、他のものとあるべき健やかな関わりを取ることでそこに存在しうるのだ。それをパウロはずっと見抜いていたに違いない。そこからすると自分が処刑されていくなんてことは大きな大きな川の流れの乱流の一つに過ぎない。その乱流を押し流してあまりあるほどの愛の流れが、平和の流れが、正義の流れが実はあるんだ、そう信じていたのでしょう。ルカはパウロの友です。同じ信仰に立ったのです。神のものは神に、主イエスもそうおっしゃった。ある場合には誤ってしまう、あの皇帝の政治すら巻き込みながら、すべては神に向かうしかないのだ。神のものは神に返しなさいというのは命令ですけれども、もうキリキリと生きり立ってそう命令しなければそうならないような命令ではありません。すべてはそうなのだから、そう生きるべきだ。摂理という話をこの年末年始、私は繰り返してきているようにも思うのですけれども、神のものは神に返すというのも、そういう同じ摂理という神への流れを語る主イエスの言葉だと言って差し支えないでしょう。神のものは神に。万物は神から出で、神によってなり神に帰するとパウロが言うことと、ルカがここで主イエスの言葉を語っていることはほとんど一つのことでしょう。台風の雲の話をしました、年末に。台風の中心に向けて流れる雲の話をしました。その中には乱流もあるんです。渦を巻いてる。雲単体で見れば渦を巻いてるってことあるでしょう。しかしその乱流をすら、実はもっともっと抗いようのない豊かな、命豊かな流れが実は捉えている。摂理を川の流れというならば、今日は詩編でそうも呼びました。大河の流れだ。あのシオンから流れ出しているのは大河の流れだと言いましたけれども、その流れは何かというと愛と正義に向かう流れでしょう。ですから歴史の曲折を経てもこれが明らかになるほかはありません。神のものは神に。これは私たちが声を上げて守り主張しなければ消えてしまうようなものではありません。物事はそうならざるを得ない揺るぎない厳かな真理です。 神のものは神に返す。愛を持って我々がそれに当たるということ、そう言い換えてよいでしょう。子供の頃、市民プールというのができたんだということで、市民プールによく遊びに行きました。だいぶ安かったんです。で、そこでは当時流行りの流水プールっていうのがありました。楕円よりもちょっと複雑な形でしたけれども、そこに川の流れのようにずっと水が流れていて、子供ですから泳ぎが少し上手になって、この流れに逆らえるんじゃないか、そう思いながらその流れに逆らってみるんですけども、案外こんな流れでも逆らえないと思いながら、あえなく流される、そんな遊びをしておりました。我々は案外そうやって生きてるんじゃないだろうか。本当は愛と平和に向かう流れ、しかしそれに抗うんです。憎しみに捉えられるんです。疑いに捉えられるんです。けれども、我々が預かるささやかなこと、それすらも愛を持って処せば物事はすっと動くようにできている。それが神がお作りになった世界です。神のものは神に。彼ら黙ったと言います。この静けさは礼拝を支配するものでしょう。世の中の甲高い様々なものが消えてしまう。黙って聞こえてくるのは、神のものは神に。そう返す主の御声です。大きな大河の流れをこそ我々は聞き取っていたい。神に帰るんだ。愛に向かうんだ。平和に生きるんだ。そうしながら、私たちはこの世界に踏み出していきたい。望みを保ちながら。お祈りいたしましょう。どうか、ここに来てこそ、何よりも主イエスがお語りくださるその声をよく聞くことができますように。神のものは神に返しなさい。それ以外にはないのだ。そう言われるあなたの声に従順に従うことができますように。愛を持って生き、平和を持って生き、この神のゆえにこの世界になお希望を抱いていることが許されますように。主の帰り身をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。